はい、おはようございます。そうですね、そしたら、7月の、月報を振り返りたいと思います。まずですね、数字面からいきますと、めちゃくちゃいいですよね。全体的にいいなっていう感じもあるんですけど、物販購入客数も、6月に比べて7月が増えていたり、次回予約率も6月に比べて7月も増えていたりっていう、ことにもなっているので、しっかりと提案して、コツコツと積み上げていっているなっていう感じがするので、取り組み内容とかを見させていただいている状態ですけど、やっぱりその内容を見る限りで、コツコツともう積み上がっていくだろうなっていう感じは思いますよね。で、次回予約率も、今 70%、 7月までで、70% に引き上がってきているので、ここからご新規様とか、そういうちょっとした隙間を作るっていうことも、必要にはなってくるのかなっていうふうには思いますので、その隙間で新規様を、ご来店されて、その新規様から、次回予約、新規様って言っても、求めているお客様ですよね。こちらが提示するこのメニューで、それを求めているお客様をご来店さし、していただいて、そこから次回予約を取っていくっていう流れが必要になってくるとは思いますので、そうなってくると、今ぐらいの次回予約率、70% から 80% ぐらいですよね。で、ご新規様が入れる隙間があるっていう状態を作っておいたら、ここからまたさらに伸びていきますし、単価に関しても上がっていきますし、で、そこからやっぱりこう、求めているお客様って意識が高い人がいたりとか、本当に悩んでいる人がいたりとかするので、そこから物販購入客数っていう流れまでも作れるっていう状態になってきますので、今はもう本当にこうやってコツコツと積み上げていって、今の数字になっているので、もう本当にもう申しどころがないかなっていうぐらいになってきています。あとはやっぱりこの客単価ですよね。客単価の技術売上をどれだけ伸ばすことができるのかっていうので、今無料体験をしていたりとかしてやっていると思うので、ここもコツコツ積み上がっていけたらいいかなと思います。なので、物販に関しても次回予約に関しても、もう今のまんまやっていって、少しのエラーが多分出てくると思うので、そのエラーが何なのかっていうことを、追求していきながらやっていくといいのかなと思います。なので、ここからはもう単価をいかにどうやって上げるか、無料体験から、制約にどれだけつなげることができるのかっていうことを、やっていけばいいのかなという数字ですね。もう全然文句ないですね。はい、では、先月の反省と取り組んだことを、言っていきます。次回予約ですね、いいですよね。もうさっき言ってた通りですよね。新規の枠も、考えながら、既存のお客様への次回予約はアナウンス程度にしていますと。ここで既存のお客様でも、このお客様は、教育していくことによって、できるんじゃないかっていうお客様もおられるかもしれないので、そういうお客様がいる場合であれば、そこはもうしっかりと取っていった方がいいですよね。メニュー、変更ができたりとか、物販が結構、販売につながったりとかして、なんか意識が徐々に変わってきているな、このお客様はみたいな感じのお客様ってやっぱりこうどんどん出てくると思うんですよ。そういうお客様を次は引き上げていくっていうことで、次回予約は必要になってくるので、そういうお客様も考えながらやっていけばいいのかなと思いますね。あとは、新規様、を迎え入れる時に、今完売している、ほぼほぼ完売しているっていうことなので、定休日ですね、僕もそうですけど、新規様であった、新規様はあんまりですけど、顧客様の場合で変更があったりとかするときに、この時間の2時間だけ、作業時間にしているけれども、お客様を、ご案内しようかなっていう、こう余裕を持っている状態にしていますので、そういうふうに、できるんであればやってもいいのかなと思いますね。でも、休めるときは休むっていうこともしておいた方がいいかなと思いますし、今は、新規様は取った方がいい状態になっているので、新規様に対応できるそういう定休日を、ゆとりを持って取っていくっていうことがいいのかなと思いますね。あと、反省すべきところは、ご新規様5人中2人の次回予約を取っていただけなかったこと、それでも 60% は取れていますね。 まあそのうちやっぱ一人のお客様は半年に一度っていう感じなので、まあ、ここは非常に難しいところになってくるかなと。なおさらこう赤ちゃんがいるという感じになっていますので、まあそういったお客様はもう教育っていうことですよね。半年に一度でいいのかっていう感じですよね。それを、2ヶ月に1度、1ヶ月に1度ってそのお客様に合った、来店周期を、来店周期に、気づかせるっていうことが大事になってくると思いますので、まあ、そうやって赤ちゃんがいる状況でも旦那さんに預けることができたりとか、あとお母さんに預けることができたりとか、やっぱそういうことってできると思うので、そうやってしたいって思わせるぐらいの、お店なんだっていう風に感じてもらえるのかっていう感じですね。この仕上がりでこんな綺麗になって、これを維持したいなって、あなたにやってもらいたいなっていう風に思ったお客様で、そこからこれってどういう風にすれば維持できるんですかっていう風になってくると、半年に一度じゃ無理ですよねっていう話もできたりとか、そういうことにもつながってくると思いますので、今の流れは非常にいいと思うので、カウンセリングシートから悩み訴求アフターカウンセリングっていう流れはやっぱできていると思いますので、まあ、やっぱり定期的にメンテナンスしたいっていう、このメンテナンスしたいっていう気持ちをどういう風にしていくのかっていうことになってきますね。なのでそれができると、ちょっとずつでも意識が変わっていったりとか、こういう環境であっても行きたいって思ってくれたりとか、そういう風にもしていくと思いますので、まあ、あとはもうアフターフォローですよね。新規様で本当に取っていこうっていう場合とかであれば、まあ、LINE で10日後ぐらいにメッセージを送らせていただいても大丈夫でしょうかみたいなっていうことを言って、でその10日後の状態で次の提案が変わってきますとか、そういうことをお伝えしておいて、それを、聞きたいから、LINE でメッセージを送らせていただきますみたいな、もし嫌ならやっぱりそれはやめた方がいいと思いますので、可能であればっていう感じですね。可能なお客様であれば10日後に一度確認のために、アフターフォローのためにとかっていうので、メッセージを送らせていただきますみたいな感じをして、そこで、答え合わせもできますし、あとそこで、どうですかって言った時に、あこうですよっていうことでこのコミュニケーションも作ることができるので、まあ、次回これぐらいの時期にご来店されたらその状態がこうなっていきますので、これをコツコツ継続して積み上げていくことによってこういう仕上がりになるんですよ、こういう未来になるんですよっていうことを、そこでもお伝えできるので、まあ、ご新規様ほど10日後のアフターフォローとかっていうのは、まあ、言ってみたら DM ですよね。 DM を出すのを LINE でしてるっていう感じです。で LINE で DM やったら返ってこないですけど、返事が、でも LINE やったらその返事が返ってくる可能性が高いですよね。なのでそこでのコミュニケーションを取っていくことによって、ご新規様の場合であれば、まあ、面倒って感じる方であれば何なんて思われるかもしれないんですけど、そこでもしそうやってメッセージを送らせていただいても大丈夫ですかっていうお客様に対したら、まあ、言ってみたら大丈夫って言っているので、それは受け答えができるのかなって思いますので、まあ、そういう工夫をしていってもいいのかなと思いますね。あと問い合わせの時点で、LINE から自家予約を促すような文言を入れてもいいのかなと思いましたが、これはもうやっぱり入れた方がいいと思いますね。推奨しているとか、あと言ってみたらこちらがお伝えしますけど、それをストレスに感じませんかみたいなっていう内容を、入れることによって、あ、そうなんだって、ここは自家予約を、取っているお店なんだって、やっぱそこで思っていただけてないと、こっちが言った時に急に言われたっていう風になるので、やっぱりそれをもう分かった上で提案されるのと、分かっていない状態で提案されるので、全然変わってくるかなと思いますので、そういう文言は入れちゃっていいかなと思いますね。で、次ですね、物販ブログ無料体験っていう流れでいきますけど、まあドライヤーとかアイロンが出たので20万を引き続き、上げることができたっていうのと、あと、まあ、オリジナルシャンプーとトリートメント、類ですね、あとアウトバスっていう感じですね。その辺が売れている、まあそれもやっぱりもう、コツコツと積み上げていって、説明をしたりとか提案したりとかっていう、現れなのかなと思いますね。まああとはドライヤーとかアイロンが、出て、そこから、ベースが20万円、オリジナルシャンプーとかトリートメントとか水物系ですよね、そういうもので、20万円を超えるとそれが平均値っていう風になってくるの でそこで、まあ、ドライヤーとかアイロンが売れた時に30万円とか40万円とかっていう風なつながりになってくると思うので、まあ、ベースをどれだけ 上げていくことができるのか、でそれに対してどれだけ取り組みをすることができるのかっていうことにもなってくると思いますので、まあ、今の状態のまんま、今はもう本当に売上がどんどんどんどん上がっていっているっていう状態なので、いい取り組みをしているっていう、このもう成果が数字として現れているっていう状態なので、まあ、それを、どんどんどんどんクオリティを上げていけるだけかなと思いますね。まあ、ブログはもう素晴らしいと思います。もう本当に定期的にアップしていただいて、まあ、そこでアップした内容を添削して、すぐにもう添削した内容をすぐに反映させてるっていう状態のこの流れはできていると思うので、本当に大変だと思うんですよ。次の日にリライトかけて、もうそのうちにもう終わらすっていうことって本当に大変だと思うんですけど、まあ、それを、愚直にやられているっていう状態になってくるので、もうこれはもうあと積み上げていくだけですね。積み上げていって、そこから、もしかしたら集客につながるかもしれないですし、物販購入 EC ですよね、 EC が動くかもしれないですし、お客様のカウンセリングが今できていると思うんですけど、ブログから。だからそういうことで、さらに違う提案ができるかもしれないですし、もうここは積み上げれば積み上げるほど、後々1年後とか2年後3年後とか、僕みたいな感じですけど、どんどんどんどん成果につながっていくブログを作れているのではないかなと思いますので、まあ、引き続きどんどんやっていきたいと思います。あと無料体験ですね。無料体験は、2回目のお客様も増えてきて、今月で1ヶ月に1度のお客様が終了しますということで、まあ、9月から、実際に制約されたのかどうなのかっていう、そこのデータが取れていくのかなと思いますけど、まあ、そこでまあしっかりアプローチをされていると思うので、ある程度のお客様は、無料体験からの制約につながっていくのではないのかなというふうに思いますね。まあ、現在でどれだけの、イメージというか、やってくれるだろうなっていうお客様がどれだけいるのかなっていう想像もちょっとしながら、まあ、顔出しをしてくださっているお客様はかなりの信用が積み上がっている方、やっぱ応援したいとか、やっぱ協力したいとかっていうお客様だと思いますので、まあ、そういうお客様はやっぱ高確率で制約につながっていくのではないのかなと思いますので、まあ、そういうふうに積み上がっていくものだと思うので、まあ、結構してくれる人は多いんじゃないかなと思いますね。まあ、あとあれですね、無料体験の、スキャルプコースですね。まあ、ここはもう本当に、少人数だと思います。少人数ですけど、あのやらないのか やるのかっていうので言うと、やってくれる人が1人でも2人でも3人でもいたら、あの本当にいいのかなと思いますね。でそれを、体験された人がこうなっていきましたっていうことで、またブログをかけたりとかして、また新たな、提案が、できたりとかもすると思いますので、まあ、ここも積み上げて、コツコツと、積み上げていって、まあ、アンケートを取っていると思いますので、まあ、そのままやっていったらいいのかなと思いますね。はい、では、今月のやっていくことですね。次回予約で言うと、まあ、引き続きアナウンス程度、まあ、先ほどのですね、ご新規さんを迎え入れる、ということなので、その余白を作りながら、あとはそのご新規様が 100% 次回予約を取ってもらえるために、カウンセリングから最後の流れですね、さっき言ってたアフターフォローもそうです、10日後のメッセージですね、そういうことも踏まえながらやっていくことで、1人でもご来店、5人が4人になりましたっていうだけでも 80% ですし、その1人をいかに次回予約をしてもらえる環境を作るのかっていうことは、まだまだ見直していってもいいと思いますので、そこはまあ重点的にしていきたいなっていう感じはしますね。まあ、あと顧客様はアナウンスでやっていけばいいかなと思います。で物販もオリジナルのアウトバスですね、まあ、そのサンプルを渡しているので、まあ、そこから、どういう風になっていくのかなっていう感じですけど、まあ、シャンプートリートメントのオリジナルを使っている人がアウトバスにも興味を持っていただいて、そこで、アウトバスも使いたいとかってなってくると、この3つの、ものが、お客様は手に入って髪の毛が綺麗になるっていうシナリオも、描けますので、あとは、まあ、オリジナルシャンプーとトリートメントの販売にはつながらなかったけど、このアウトバスは使ってみたいなっていう人も出てくると思いますので、そのアウトバスを使うことによって、あなたの作っているオリジナルっていいのよねっていう風になって、やっぱりあのシャンプーとトリートメントも、もう一回使ってみたいなっていう人であれば、シャンプーのオリジナルトリートメントをもう一回お渡しして、このセットで使うことによってこうなるんですよっていうことの体験をもう一度してもらえる環境を作ってもいいのかなと思いますので、まあ、そういうもうどちらにもアプローチがかけれるので、この流れは作っていきたいですね。 あと無料体験ですね。引き続き無料体験をしていきながら制約につながるフォローを入れていきますと。まあ、スカイルプもそうですね。あとはもう体験人数をどんどん増やしていって、いけばいいかなと思いますね。あとブログですね。ブログはもう、毎日毎日やって いると思いますので、ここはもう心配なくできていきますね。あとブラックローションの作り込みは良かったですね。ああやって3つの、アプローチからかけれるので、3つのタイトルから、何かがヒットする可能性もあったりとかしますので、まあ、この流れを作れることによってまた違った商品の時にあこういう訴求の違いなんだっていうとこからこういうふうに作った方がいいのかなっていうことも出てくると思うんですよ。なので、まあ、これを、体験しましたので、まあ、次から活かしていただけたらなと思います。これをお客様に積極的に見せていってやっていくことに本当に悩んでるお客様であればこのブラックローションってやっぱり可能性があるものっていう認識になっているので、興味がある人はやっぱりそうやってブログを見せながらカウンセリングをして提案することによってあ使ってみたいなってなってくると思いますので、まあ、そういう、流れを作れるのではないかなと思いますね。あと新規問い合わせ、ホームページ LP などの LINE 問い合わせは、新規5本中制約4本素晴らしいですよね。まあ、5件あるだけでも本当にいいと思うんですよ。で単価1万6千ぐらいですよね。なのでこれで8万円で広告が今1万5千だと思うので、そのもう言ってみたら一撃回収どころではないですよね。全然利益でプラスアルファで5人中3人の制約が決まっているっていうことになってくるので、この1万5千円がすっごい増えてるっていう状態になりますので、今のところめちゃくちゃいいのかなと思いますね。1万5000円で1人回収できたらいいかなって思っているところを5本、問い合わせが入って4本、4人のお客様にご来店されているのでいいかなと思います。まあ、制約できなかった方も、まあ、明日の予約はしたいっていう感じなので、まあ、これはこれでもうしょうがないなっていう感じですよね。で、松島に聞きたいこととして、LP からの CV も1ヶ月 3.3% でした。これクリック率ですよね。あ、問い合わせですかね。ここの数字は2ヶ月回してみて一気に伸びないと感じたので、伸びないっていうよりはですね、 3.3% あったら十分かなっていうところですよね。だからまあ、言われてる通り1万5000円なので3万円まで上げてもいいと思いますし、まあ、1回上げてみてこの、数字がどうなるのかっていうことを見てもいいかなと思いますね。今実際まあ4人のお客様が来てるので、まあ、今回収は全然できているので、まあ、1万5000円の状態と3万円の状態でどれぐらいの、数字が変わっていくのかっていう感じですよね。まあ、倍上がったから倍の新規様が来るっていうのでもないと思うんですよ。倍上げたけど、新規問い合わせ5件っていう風に終わることも全然あると思うんですよ。なので、まあ、1万5000円バージョン、3万円バージョンみたいな感じにして、まあ、3万円ならば2人ご来店されたら一元回収になるので、その、3万円が OK っていう感じにもなってくると思うので、まあ、そういう風なデータを取るために1回やってみてもいいのかなと思いますね。でその上で、数字をしっかりと見てどちらが、果たしてこの地域ではいいのかっていうことを、何でしょう、言語化できたらいいですよね。1万5000円の場合はこうだからこうです、3万円の場合はこうだからこうです、だから結果3万円の方がいいんですっていうことを伝えることができるためには、こうやって、やっといた方が比較対象ができますので、いいかなと思います。まあ、1ヶ月 3.3% ってめちゃくちゃいいと思いますよね。全然、まあ、普通に平均的に取れている感じなので、まあ、これが、まあ、4% とか 5% とかいったらなおのこといいんですけど、まあ、そこに目指していくためにこうやって広告費を上げるっていうのと、あと新規問い合わせで明日の予約がしたいっていう案件が入っているので、それって LP に書いていることだと思うんですよ。1ヶ月とか1ヶ月半とかの、余裕を持ってくださいねっていうこととか次回予約のことを書いていたりとかするけど読んでくれてないってことなんですよね。だからそうやって読んでくれてないってことはどういうふうに読んでもらえるようにできるのかっていうことですよね。こういうこともそうやって制約が入った人、まあ、問い合わせが入った人から、LP の見直すところにもなってくると思うので、それをやりながら広告もやってっていう感じです。でもそれをやった上で3万円に上げた方がいいです。 LP をちょっとだけ見直して 見てもらって、で3万円に上げて、3万円に上げた状態で LP は一切触らないですね。一切触らずにこの3万円がどうなのかっていうことをしていただいた方がいいのかなと思います。まあ、強いて言うとそれすらもやらない方がいいですよね。今は1万5000円の状態だった LP が3万円に上がることによって、LP の内容を変えずにどうなったのかっていうことをまずやってもらって、そこからちょっと修正入れた3万円バージョンっていうのをやるのが一番わかりやすいかなと思いますね。なので2ヶ月ぐらいで様子が3万円1ヶ月、3万円1ヶ月っていう風にできると思いますので、まあそういうイメージでやってもらったらいいかなと思います。では、今月も、ガンガンやっていきましょう。